はい、おはこんばんはということでですね、ボードゲームのですねラジオをですね、まあパパッと撮ろうと思いまして、録音することにしました。で、まあラジオなので、まあ多少ですね間違ったことがあるかもしれないんですけど、まあ、そこは適当に聞き流していただければいいかなというところと、あと何でしたっけ、そうですね、方針は、まあ、マニアックかつ適当に進めていきますので、まあそうですね、まあお酒の魚程度に適当に聞いてもらえればなと、はい、思っています。でですね、時間は、まあちょっと頑張って今回は30分に収めます。はい。かなり頑張ります。はい。でですね。はい。で、タイトルは、とりあえず2つにしますね。はい。ですね。もう、まあ、決まってるんで、もうちょっと行きます。1個はですね、シェイクスピアのバックステージですね。はい。これを、翻訳、およびプレイ2回かしてかな。プレイ2回。いや、プレイ1回。プレイ1回ですね。1回だけプレイできたんで、そうですね、1回ですね。1回だったと思うんですけど、ちょっとそこだけ気になるんで、見ます。シェイクスピア。ん?シェイクスピアのバックステージは、1回だと思うんですよ。ちょっとまあ、どうでもいいんですけど。そうですね。一回ですね。一回だけプレイできたので、なんかこだわっちゃうんですけど、プレイできたので、はい。そうですね。それについてと、あともう一個が、まあこれもちょっと一回だけなんですけど、まあもう二回、一回はプレイして、もう一回ちょっと完成だけなんですけど、まあ 1.5 ぐらいですかね。まあちょっと適当ですけど、まあそれをちょっと、ですね。はい。ファイトフォーオリンパス。オリンパスの戦いですね。これ、ルール翻訳及び、カード和訳と、プレイですね。できましたんで、まあ、それについてちょっと軽くだざっとお話しできればいいかなというところですね。はい。で、15分15分で、まあ、うまくまとめていきたいと思います。はい。まあ、もっと35分くらいになっちゃうかもしれないですけど、はい、でですね、すいませんはい、ちょっと待ってください。オリンポスがいい、そうですね、これでいく、 OK ですと。まずシェイクスピアのバックステージなんですけど、まあこれちょっとルールを訳して、まあまあ、はい、そうですね。で、プレイしたんですけど、多分間違ってないと思うんですけど、ルールは。うん。プレイした感じでは、多分合ってると思うんですね。ちょっといくつか修正を入れたんですけど、修正版では合ってると思うんですよ。うん。で、まあそうですね。軽く内容について触れると、シェイクスピアのバックステージは、元のシェイクスピアっていうゲームが、2015年ですね、に発売されたんですけど、まあ、それの拡張セットになりまして、カードだけですね。50枚のカードとルールブックが入ってます。はい。で、箱はすごいちっちゃいので、なんていうんですかね、タバコの箱みたいな感じで、まあ、トランプの箱とかでもいいんですけど、本当にカードだけしか入ってないんで、すごいコンパクトな箱に収まっています。はい。で、まあちょっと補足情報から入るんですけど、これって、ね、都合のいいことに、シェイクスピアの本体ですね、の箱なんですけど、なんかわかんないですけど、拡張を考慮してか、その、ケースっていうんですかね、本体の箱の収納が考えられていて、全部入りますね、綺麗に。なんていうんですかね、ルールブックとか、その、 バックステージの化粧箱っていうんですかね、そのトランプのボックスみたいなやつ自体もちゃんと入りますし、中身のカードも全部入れても綺麗に収まるようになってますね。うん、これはなかなかいいなと思ったんですけど、はい。でですね、ルールはもうちょっと細かい話は一旦置いといて、ですね、変更点だけちょっと細かいとこはちょっといろいろあるんですけど、大きな変更点はバックステージですね、舞台裏カードっていうのが追加されます。はい。で、それ何なのかっていうのは、ですね、まあ、ちょっとルールの話をしてしまうと長くなっちゃうので、パパッといくと、このゲームはですね、まあ、大きく分けると2つ要素がありまして、オークションビッティングっていう競りですね。うん。まあ、入札フェーズというのがありまして、あとは、ですね、なんだっけな、アクションポイント制ですね。うん。の要素がありまして、その2つに分かれてます。はい。で、はじめに入札ですね、競りで、ディスクが5個あるんですけど、そのうちの、そのラウンドで何回アクションをしたいかっていうのを握るんですね。うん。で、そこがゲームのポイントになってるんですけど、で、握った数だけ次の、まあ、そのアクションポイントを割り当てるとこですかね。で、その数だけ、アクションができるんですね。で、単純に考えると5個ディスクを初めから持ってるので、まあ、5個握れば5回アクションできるんで、それがいいんですけど、まあ、このゲーム、ドイツの伝統的なボードゲームのスタイルにのっとっているので、いわゆる早いもん勝ちってやつですね。まあ、与えられたリソースとか、まあ、あとは、カードとかなんですけど、それ早いもん勝ちで取っていくので、先手番が明らかに有利なんですね。うん。なので、まあ、アクション数を減らして、手番を取るか、もうその、やりたいことちょっと若干諦めて、数でカバーするかっていうことですね。うん。どっちか。まあ、を事前に入札で決めるんですね。で、それはその基本のルールだとそれだけなんですけど、まあ、それだけでもちょっといろいろ悩ましいんですけど、でですね、入札に握らなかったディスクですね。まあ、例えば3個握って、3回アクションするとそのラウンドは、はい。で、2個は使わないですね、完全に。うん。で、なんですけど、今回の拡張のバックステージでは、その握らなかったディスクですね。まあ、残りの2つのディスクですね。うん。それを使って特別なアクションができるようになっています。なので、要は先手を取るっていうこと自体の優位性っていうんですかね。それがより重要になってますね。うん。というのは、まあ、舞台裏カードちょっといろいろあるんですけど、ちょっとその紹介を一旦飛ばしてですね。まあ、そこがメインになるんですけど、うん。まあ、いろいろ面白い要素が入ってるんですけど、そこをちょっと一旦飛ばして、ですね、その、まあ、どうなのかと結局のところ、それを、その、要は、早い手番ですね、先手番を取ることが優位になることの重要さを上げると結局どうなのかっていうところを、まあ、ちょっと、パパッとうまく話せればなと思っているんですけど、ですね、まずですね、ちょっと、あんまりこのゲームちょっと僕得意じゃないんですけど、まあ、一般的に僕は、まあ、感じた傾向としてはなんですけど、まあ、少しですね、拡大再生産というかですね、まあ、能力がちょっと徐々に増強されていくようなゲームの側面があるので、まあ、基本的にはなんですけど、後半になればなるほど、アクション数を増やしたいんですよ。要は自分の、まあ、ちょっと変な言い方ですけど、街っていう言い方しますけど、街型ゲーム。何ですかね、箱庭系っていうんですかね。うん、自分のその環境がどんどん強くなっていくので、そこでできるアクションを増やしたくなるんですよね。うん、基本的には、うん。そうじゃない時もあるんですけど。なので、まあ、要は後半になればなるほど、アクションのディスクですかね。それを握る数が5とか4になりがちなんですよね。まあ多分1とかはないと思うんですよ、ほとんど。うん。なんで、要はその、よりアクションをする、うん、アクションするっていう変ですね。アクション実行する、傾向の競りになりがちなんですよ、多分。うん。で、 なので、要は早く手番を取ることは、まあ、それなりには重要なんですけど、すごい極端に削ってアクションするんですね。はい。握るってことがあんまりないんじゃないかなと思っちゃうんですね。たまにあるんですけど。で、そこの、その、部分ですね。が、まあ、より重要になってくるので、今回の拡張では。要はアクション数を減らして、バックステージアクションっていうんですかね。舞台裏のアクションを重視するっていう、選択も一応可能になってるんですね。で、舞台裏のアクションは、これもですね、そのドイツのボードゲームの方式と一緒で、要は早も勝ちで、早くアクションをしないと取られちゃうかもしれないみたいな。うん、その舞台裏のアクションが。閉鎖式っていうんですかね。封鎖式っていうんですかね。誰かがそのアクションをしたら、舞台裏の特定のアクションですね。もう使えなくなってしまうので、他の舞台裏のアクションを選ばないといけなくなっちゃうみたいな感じなので、まあ、そこでちょっと取り合いが発生するようになってですね。うん。で、結局、その、まあ、だから、そうなってしまうと、ちょっと要素が、まあ、ややこしくなるんですけど、基本的には。まあ、ルールにもややこしくなると書いてあるんですけど、で、まあ、結局のところどうなのかという話になりまして、まあ、自分の中でなんですけど、要は早くアクションをして、舞台裏アクションするのがいいのか、単純に、通常アクションの数を増やすのがいいのかっていう話ですね。うん。で、これはですね、ちょっと一概にパッと決めれないんですけど、一般的にはっていうところなんですけど、感じるところでは、通常のアクションを増やした方がいいようになってますね、ゲームとしては。うん。舞台裏アクションは、まずですね、強力なんですけど、すごい効率が悪いんですよ、アクションディスクに対する。うん、そうですね。まあ、例えば、わかんないですけど、あ、ごめんなさい、その、1ディスクに対する効率っていうんですかね、が、すごい、あんまり良くないんですね。その代わり強力なんですけど、あともう一個が、ですね、バックステージアクションは、ラウンドごとで使い切りっていうんですかね、まあ、その時しかできないんですよ。で、その代わり、自分の、その、まあ、街っていう変な言い方しますけど、まあ、自分の作った環境は、基本的に繰り返しできるので、自分の作戦の都合に合った行動が取りやすいんですよね。って考えると、基本的にはなんですけど、まあ、自分の環境をきっちり作って、そこでアクションを、数を増やすっていうんですかね、の方がいいんですね。ただですね、例外的に、バックステージアクションは、その通常のアクションっていうんですかね、通常の自分の、まあ、街内でそのアクションで解決できないようなすごい特殊な行動が取れるようになってるんですよ。うん、今までない行動っていうんですかね。まあ当然拡張なんでそういう風になってくるんですけど。で、それがね、どうしても欲しくなる時があるんですね。で、その場合はバックステージを利用するみたいな感じになってるんで、まあサポート的な位置づけですね。やっぱり舞台裏なんで、まあそういうことなんでしょうね。うん。で、それをどうしてもしないといけない時は、まあ、バックステージ選ぶみたいな感じになってますね。うん。で、あと得点の経路がバックステージを使うとちょっと別の経路で取れたりするので、普段のその、普段というか、ね、基本のゲームですね。で、用意された得点の経路ではちょっと都合が悪い時はたまに発生するので、その時に使ったりとかいう感じで、まあ、あくまで補助的な位置づけで、それだけをメインにしてしまうと、すごく、さっき言いましたけど、アクション効率が悪くなっちゃうので、まあ、あんまりかもしれないですね。うん。ただ、かなり魅力はあるようになってますね。その、バックステージのアクションは。うん。そうですね。はい。っていう感じになってますね。で、あとですね、もうちょっと、それの法則なんですけど、さっきありましたけど、このゲーム、競りと、アクションポイントの割り当て、この二つがメインになってるんですけど、あともう一個カードドラフトっていうのがあるんですけど、まあ好きなカードを雇用するみたいな感じですかね。うん。で、そこでですね、その競りの部分がちょっと重要でですね、うん、このゲーム、はい。でですね、公開情報がすごい多いんですね、このゲーム。うん。で、残りのタイルの枚数、まあタイルを取ったりするんですけど、チップみたいな感じなんですけど、まあ取ったりするんですけど、まあその、まあタイルという言い方しますけど、今回ちょっと、特定のタイルですがね、特定の種類のタイルが、枯渇することが分かっているので、このタイルを取らないと、 自分の作戦の都合上すごい都合悪いみたいな時が発生するんですよ。ただしそれって同じなので、その全体で共有してるので、そのタイルって、なのでもう同じタイルが欲しいっていう風に、まあ、要は勝ち合う、バッティングしてしまう時が当然あるんですね。うん。お互いに分かんないですけど、まあ、その正方形の4っていうタイルが欲しいっていう時が、もう残り1枚しかないと。うん。っていうことがもう分かってます。じゃあ取らないと自分の計画うまくいきませんというふうになりましたと。で、それが逆に相手も同じ状況になっていることがあるんですね。で、そこで競りで、まあ、握り合いをして早くアクションすれば、取れた、取れなかったっていうやり取りになるんですけど、うん。で、そこがですね、ちょっと、まあ、重要なんですけど、でですね、その、まあ、ちょっと適当ですけど、すごいアクション数を極端に絞って、相手が2個で握ってきたと。で、こっちは、ちょっと、2だと、都合があまりに悪すぎるんで、3個握りましたと。で、それで、まあ、ちょっと欲張って3にしましたと。で、性能せいで公開したら相手が2でした。で、相手の人は取れましたと。で、満足しましたと。それは全然問題ないんですけど、取れなかった方ですね。まあ、自分になるんですけど、それがですね、非常に都合が悪くてですね、ゲーム的に。うん。まずその、割り切って5個にしてしまえばアクション数が多いので全然別のことできて、経路を変えれたかもしれないんですけど、その考えを切り捨ててしまったので、取りに行くという、大量取りに行くっていう選択をしたんですけど、取れない。で、なおかつ3なんでアクション数が少ないみたいな感じですね。うん。これがですね、非常に都合が悪いんですね。で、そうなると、そこですね、ちょっとですね、2個握るか3個握るかで、まあ、少し命運が分かれてしまう部分がありまして、それを5にしとけば全然問題ないですけど、まあ、全然っていうか、まあ、ある程度復旧は効くようになってるんですけど、うん。そのディスクですね、アクション数を増やしてしまえば別のパターンを組むことができるんで、うん。で、その、要はそのディスク1個の握りの違いで、まあ、命運が分かれましたと。で、その、早く取れた人はさっき言いましたけど問題ないんですけど、取れなかった人が、ちょっと都合が悪いゲーム で、それがその1回ぐらいだったらまあまあいいんですけど、連続して発生してしまうとちょっと復旧がかなり難しくなってしまうんですね。うん。で、そこが、ですね、今回のバックステージの場合は、復旧が効くようになってるんで、そこがね、素晴らしいと思いましたね。うん。あの、要はその3個握りだと2個バックステージが割り当たるので、その2個のバックステージで別のことができるんですよ。うん。ので、まあ、それでなんとかなるようになってるんですね。で、ただし、その、まあ、要は自分の計画していたことですね、をやろうと思うと少し回りくどい手段を取らないといけないので、手番はちょっと無駄にかかってしまうかもしれないんですけど、復旧が効くと。うん。で、その手番をかけるのがいいか悪いかっていうのは、まあ、結局自分で判断すればいいんですけど、基本のルールだと、その復旧の手段が用意されていないので、もう基本的には取らないといけないかも割り切って全然別の行動するっていうふうに、そこのセリーの部分でパッと決まってしまうんですよ。うん。まあ、一発で決まってしまうって言い方ですかね。うん。最後の最後ですね。うん。で、それがですね、そのバックステージでは、まあ、ちょっと2段階ぐらいですかね。2段階か3段階ぐらいの、ちょっとステップが、その復旧方法ですね。用意されているので、そこがね、まあいいなと思ったんですよ。なんで、ゲームとしては多分ちょっと簡単になってるんですよ。うん。ですけど、まあ一回ミスって言うとあれなんですけど、ミスかどうかちょっとわからないので、2個握るのか3個握るのが、じゃあ3個は失敗だったかっていうとよくわからないので、気持ち次第なので、結局ね。うん。まあその、なので、その、まあ、微妙なあやですかね。で、その、解決してしまった部分の、フォローっていうんですかね、が、ゲームのシステム的に、考慮されているので、そこがね、すごい、このゲームはいいと思いましたね。うん。なんで、要は二つですね。要は、早く握るっていう選択肢はあんまなかったと思うんですけど、早く握るっていうか、アクション数減らすってことですね。こと自体があんまり、まあ、あるんですけど、その極端に減らすこと自体があんまりなかったんですけど、まあ、それを今回は選んでも OK ですよっていうところですね。うん。まあ、バックステージのアクションを重視するということですね。うん。ことと、あと、もし仮に、まあ、その何かのあやで、 少し命運が分かれてしまったとしても、まあ、復旧は効くというところですね。この二つがすごいいいと思いましたね。うん。で、ゲーム的にはちょっとさっき言いましたけど、簡単になってるんで、まあ、単純に言うとアクション数が増えているので、点は少し増えますね。うん。若干数点、2点から3点ぐらい。多分普通のゲームより増えるような感じにはなってると思います。でも、うん、それが、まあ、要はゲームとして、まあ、良くないかというと、まあ、情報量が結構増えたので、より悩ましくなってるので、ゲームとしてはいいんじゃないかなというふうに僕は思いましたね。うん。なんで、これはかなりいいとは思いました。はい。という感じでいいですかね。ちょっと、ルールは、まあ、ちょっと公開、をしているので、まあ、気になる方は、まあ、読んでいただければなとは思います。はい。で、はい。まあ、次行きますね。で、これで20分使ったので、10分で、15分ぐらいですかね。35分ぐらいにしましょう。はい。まあ、ファイトフォーオリンポス、オリンポスの戦いを、パパッと、話していければなと思っておりまして、ですね、オリンポスの戦いはですね、これは、ま、ルール訳したんですけど、そうですね、ま、下手をすると、シェイクスピアのバックステージより簡単なんじゃないかなと思っちゃうんですよね、ゲームの、その処理自体が。うん。すごい単純なゲームですね、これ、すごい。うん、単純というかシンプルなゲームですね、すごい。うん。ルールはすごいシンプルで、昨今のっていう言い方でいいですかね。昨今のなんかいろんなゲームがあると思うんですけど、ボードゲーム。うん。からするとすごい単純ですね、その処理自体が。うん。で、あの時はこうする、この時はああするみたいな、なんかルールがいろいろあると思うんですけど、そういうのもうなくてかなりざっくりしたルールになってます。はい。で、で、特殊効果を使うゲームなので、カードですね、に、まあ、いろいろ特殊効果があるんですけど、それは、言語依存がすごいきついので、まあ、日本人だったら、っていう話なんですけど、まあ、何らかの対策がいるでしょうね。うん、で、自分の場合は、和訳シールを作りましたね、はい。まあ、ちょっと使ってみた感じでは、パッとプレイできるような感じがするので、多分ですね、対策をしておくと結構楽だと思いますね、ゲーム自体は。うん。かなり言語依存きついので、うん。で、ゲームは、二人用のゲームで、このゲームは最近あんま見ないんですけど、叩き合いのゲームで、まあ、なんていうんですかね、その、攻撃の試合みたいな、殴り合い系のゲームですね。うん。で、さっきありましたけど、ルールが単純なので、負けてる側はこうする、勝ってる側はこうするみたいな処理が全然ないんですね。うん、なんで、まあ、ある時点で、まあ、ゲーム中盤か、まあ、終盤ちょっと入る前ぐらいですかね、6割ぐらいのところで、ちょっとゲームがある程度動くんですけど、でそこで動いた時点で優位に立った人が、まあ、結構うまくいっちゃうような感じがするんですね。復旧がかなり難しいような気がするので、まあ、そういう結構単純なゲームですね。うん。で、ゲームの目的なんですけど、基本的にはなんですけど、まあ、一応点数を取るゲームになってるんですけど、まあ、特殊効果を使うんですが、基本的にはま、数比べみたいな感じですかね。うん。まあ、攻撃力と防御力が設定してあるので、それを、まあ、基本的にカードを6箇所並べる箇所あるんですけど、お互いに。うん、並べる箇所があって、カード置いていきますと。で、その6箇所が、まあ、その相手の対岸ですかね。うん、に、ごめんなさい、自分の対岸に相手のカードが置いてあれば、そいつを攻撃するみたいな。で、いなければ、まあ、敵がいないということで、その、場所によって違うんですけど、なんかボーナスが得られるみたいな感じですね。うん。で、それで点を取っていって、まあ、ゲーム的には7点なんですけど、7点取ったら終わりというのと、まあ、他にもちょっと終了条件があるんですけど、ちょっと一旦飛ばして、まあ、基本的にその、その、まあ、バトルラインとか、あとは何ですかね。まあ、あとバベルとかでもいいんですけど、 コスモスの、はい。まあそういう感じで、お互いに向かい合って、カード置き場にカード置いて、で、相手のカードやっつけるみたいな感じのゲームですね。で、倒したら、なんていうんですかね、その、まあ、相手のカードなくなるので、で、その、お互いに消費をし合って、で、まあ、その順番にどんどんゲームが進んでいくみたいな感じのゲームですね。うん。で、カードの出し方はですね、これは、まあ、いわゆるレース・フォー・ザ・ギャラクシー方式みたいなやつで、で、レース・フォー・ザ・ギャラクシーと違って、カードを出すのにカードで払うってやつですね。で、カードの払い方は、レース・フォー・ザ・ギャラクシーは枚数なんですけど、これ色が決まってるんで、色を払うみたいな感じですね。まあ、ロンドンとかがそうですかね。うん、まあ、レース・フォー・ザ・ギャラクシー方式でいいと思うんですけど、うん、で、まあ置いていきます。で、まあ要は強力なカードはたくさんカード払ってねってやつですね。で、弱いやつは、まあ安いんで数が並べられるみたいな。で、強いやつは、能力が強いけど数が並べられないみたいな感じですね。で、どっちで行くかみたいな感じですね。はい。で、まあそういうゲームで、あんまりこのゲーム特徴がないっていうかルールが単純すぎるので、あんまりないんですけど、話す要素が。プレイした感じではさっきありましたけど、まあちょっとある時点で決着がついてしまうような気がするんで、なんかあってもいいんじゃないかなっていう気はしますね。うん、か、もしくはちょっとか、慣れて、ある程度実力が拮抗すれば、最後までもつれて、よくわかん、なんていうんですかね、決着がよくわからないみたいな。慣れてないと、要は、まあ、結局特殊カード使うゲームなので、このカード強い弱いみたいなの多分あると思うんですね、これも。うん。で、それでよくわからずにやってると、まあ、強いカードが出ると、ちょっと対処方法がわからずに、まあ、ちょっと、それで終わっちゃうみたいな。うん。で、本当はこういう方法で解決すればいけるみたいなのが多分あると思うんですけど、ある程度は。うん。そこが、まあ、その、分かってるか分かってないかで、そうですね。っていうのはあるかもしれないですね。うん。で、基本的にカードの枚数結構多くて、96枚かな、確か。うん。96枚入ってるんで、まあ、だいたい100枚ぐらい入ってるんですけど、で、そのうちの20枚を使わずに、20枚抜くんですけど、ゲーム開始前に。まあ、20% ですね。ごめんなさい。ゲームのカードの全体の 20% を抜くので、ある程度繰り返しプレイに耐えるようにゲーム自体は設計してありますね。うん。と、あと、一応、なんかそのカード出てくるかどうかわかんないんで、まあ、狙っても、取れるかどうかわかんないみたいな、そのカード。うん。みたいな作りになってます。はい。で、まあ、あとはね、なんかね、どうしてもね、その、なんかどっかで聞いたことあるようなアイディアが入っているので、このゲームすごい特有だなって思うのはあんまりないかもしれないですね、これもしかしたら。うん。ね、ルールが単純ですごいとっつきやすいですね、まずは。うん。のと、特殊効果がですね、結構ですね、ちょっとざっくりしてるんで、そういう、なんですかね、オーバーパワーっていうんですかね、派手めなゲームが好きな人はいいかもしれないですね。うん。ですね、細かい駆け引きはあんまりこれは多分なさそうな気がしますね。うん。の気がするんですよ。なんとなく。でですね、それは、その結局、まあ何なのかということなんですけど、ですね、その最近のゲームで、まあデジタルゲームなんですけど、デジタル系のゲームで TC、カジュアル系の TCG みたいなのが結構出てると思うんですね。それにすごい似てるんですよ、これ結局。うん。まあ、有名なやつだとハースストーンなんですけど、例えばハースストーンだと、まあマナという概念があって、まあそのカードを出すのにコスト支払えと。で、強いカードはたくさんのコスト、マナーですね、払ってくださいね、というのと、基本的に、HP と、攻撃力ですかね。攻撃力と防御力しかないので、まあ、そこで特殊効果で適当にやりくりして、なんていうんですかね、ゲームを進めていくっていう部分がすごい似てるんですね。で、マナーはこのゲームないので、カードの支払いで解決するんですけど、うん。で、その、攻撃とか防御ですかね、その殴り合いの部分は、その、 さっきありましたけど、攻撃力と防御力ってパラメーターがカードに設定してあるので、それで、まあ、殴るみたいな感じですね。で、そのハースストーンとかと違うのは、ですね、攻撃をするときはもう一方的に攻撃できるんですね。うん。なんで、その、自分の手番であれば、一方的に、まあ、攻撃するだけですし、逆に相手の手番だったらもう一方的に攻撃されるだけなんですよ。うん。そこが、まあ、違うというか違いますね。うん。なので、まあ、そこが、まあ、ちょっとざっくりしてるんですけど、まあ、ゲームとしてはもうそれでも大丈夫っぽいですね。うん。で、ないようになってるみたいですね。うん、そこは。はい。で、あとはね、何ですかね。まあまあ、そういう感じのゲームなので、そうですね。そうですね。何でしたっけ、よく、このレビューをボードゲームギーク見ていると、セブンワンダーデュエルとどうしても対比して書かれていたり、あとビデオのレビュー見ていてると、そのセブンワンダーデュエルがどうしても出てくるんですけど、やっぱりね、セブンワンダーデュエルが、まあ、対決ものっていうんですかね、まあそういうゲームの中で結構特筆してよくできたゲームなので、それと比べると、このゲームはすごく単純だっていう風な、評価、反応、うん、になってることが多いですね。で、僕もそう思いました。すごい、このゲーム単純だなと。うん。で、それが、まあ、良くもあり悪くもあるんですけど、結局は。で、セブンアンダーデュエルは、まあ、逆になんですけど、気になるところは、似たり寄ったりな展開になりがちなんですよね。ちょっとバランスよく、丁寧に鳴らしてあるんで、まあ、ある程度プレイすると、その、ゲームとしての動きの幅があんまりないんですよ、この、うん、デュエルは、多分。うん。なんですけど、こっちはですね、ちょっと、その、派手めな効果が多いんで、結構ゲームが動くと思うんですよ。で、あと、さっきありましたけど、ゲーム、カードをかなり抜いてしまうので、で、セブンアンダーデュエルも抜くんですけど、比率がですね、その、オリンポスの結構抜いてしまうんで、ゲームとしての、その、振れ幅っていうんですかね、はこっちの方があるんじゃないかなと思いますね。で、時間は多分ね、どっちも一緒ぐらいで終わりますね。うん。で、露骨な攻撃ができるので、オリンポスの戦いは。うん。もう、すごいこいつ困るんで、やっつけようと思ったらやっつけれるので、そこが、ま、好みに合うかどうかですね。セブンダーデュエルの攻撃はすごい間接的なので、うん。なんですけど、もうこれは完全に直接攻撃なので、まあ、それに、が、まあ、好みに合うかどうかということでしょうね、結局は。うん。というところだとは思います。はい。で、ちょっとしつこいんですけど、すごく複雑なゲームではないので、なんていうんですかね、その、やりとりはすごい単純ですね。なんですけど、まあ、それで、プレイしてもらった人が、の感想では、なんか、まあ、わかりやすくていいんじゃないかっていうような、比較的好評な感想を言われましたね。うん、で、自分としては、ちょっともうちょっとフォローがあってもいいかなっていうふうには思いましたね。いいんですけど、うん、もうちょっとやってみたいんですけどね。うん、この感じはあんま嫌いじゃないですね。うん、嫌いではないですね。やっぱ最近のゲームすごい丁寧に作って、ってあるんで、それよりはもうちょっとその、なんていうんですかね、派手めなゲームの設計になってるんで、まあそういうのが、まあ、好みだなって思う人はありかもしれないですね。うん。っていう感じで、なんていうのかな、その、うん、まあそうですね。そういう感じですね。うん。まあルール単純なんで飲み込みも早いでしょうし、で、絵はね、すごい僕好みで、うん、なんか写実的で、ちょっと油っこい、なんていうんですかね、男臭い絵なので、まあ、その絵はすごい良かったですね。イラストですね。うん。は良かったです。はい。まあ、そういう感じのゲームで、まあ、二人用のゲームで直接攻撃ありみたいなのを探してる方はありかもしれないですね、これは。うん。そうですね。うん、ちょっとしつこいですけど、セブンワンダーデュエルをプレイした時みたいな、すごいよくこのゲーム、 丁寧に作られてるなっていう感じは、あんまり受けなかったですね。まあ、丁寧にもしかしたら作ったのかもしれないですけど、ちょっとね、わざとこう崩した感じに、なんていうんですかね、作ってある感じはしますね。うん。ちょっとラブな感じですね。全体的には。うん。そうですね。まあ、そういう、その、感じを、ちょっと、ざっくりした感じを楽しむような感じにはなってますね。うん、その割にはですね、コストとかが結構考えないとうまくプレイできないので、考える要素が全然ないかというと、それなりには考えてしまいますね。うん。そうですね。やっぱり多分基本的な、なんていうのかな、セオリーみたいなのが多分あると思うんですけど、それがよくわかっていないので、こう、バッと決まってしまいがちなのかもしれないですね。だからもう少しやって、基本的にはこうしないと、こういうやり取りをしないといけないんだっていうのが分かれば、もう少し変わってくるのかもしれないですけどね。まあでもあれですね、結局ちょっとしつこいんですけど、さっきありましたけど、そのデジタル系のカジュアル TCG みたいなやつですね。もうその結局、まあゲーム自体はだいたい10分ぐらいで終わると思うんですけど、1試合、1ゲーム自体。で、どうしようもないときはどうしようもないので、まあ、その、バッと決まってしまうので、まあ、そういう作りにわざとしてるのかもしれないですね。なんで、もうちょっと、ダメなときダメなんで、もう一回、やり直してねと。納得いかなかったらもう一回やってねっていうぐらいの作りなのかもしれないですね。あんまり、こう、その、なんていうんですかね、厳密な、詰めて、これがこう来た場合は、こうして、これを返して、みたいな、そういう、将棋的な、こう、やりとりよりは、こう、パッと、決まって、それでいいんじゃないかみたいな作りなのかもしれないですね。で、ダメだ、その、うまくいかなかった人が納得いかなかったらもう一回やって、ただそのカードを結構抜くので、また展開変わるんで、キーになるカードが変わるみたいな感じな作りなのかもしれないですね。かもしれない。そういう感じなのかもしれないですね。なんで、まあ、ある程度ちょっと何回もやってねってことなんでしょうね。まあ、カード、その、特殊カードが、なんか70枚か80枚ぐらい入ってるんですけど、その特殊能力あるやつですね。70枚ぐらいかな、わかんないけど。あるんですけど、それがまあ基本的に全部ユニークなので、大体、ほぼユニークなので、まあそれで、そのごちゃごちゃやりくりをしてくださいねということなのかもしれないですけどね。ある程度ちょっとわかってないと、っていうのはあるかもしれないですね。まあまあ、そういう感じの、ゲームですね。まあ、繰り返しプレイって多分前提だと思うんですよ、これは。パッと一回やったら、っていう感じじゃないような気がしますね。まあ、なんせある程度枚数がありますから、カード。まあ、それぐらいのゲームですね。ということで、一旦、終了にしたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。